はい、では今日は贖いは完了していると題しまして、レビ記16章から見ていきたいと思います。はじめに、贖いということを、見ていきたいと思うんですけども、私たちは主イエス様の血によって贖われました。ではなぜ贖いが必要なのでしょうか。私たちは最も大切な神様との関係を失ってしまい、売られて罪の奴隷でした。人は罪の奴隷となってます。この罪のゆえに自分の罪かと罪の中に死んでいましたと、レビ記16章は贖いを扱っていて、この章は霊的学びをする上でとても重要な章です。贖うという言葉の意味は買い取るということで、買い取るというのは奴隷の自由を買うときに使われました。私たちが贖われたのは、贖われたのですから、以前の私たちの状態は奴隷だったのです。アダムの罪のゆえに人類は生まれながらにして罪人になりました。罪の奴隷となったのです。この罪はいかに汚れていて惨めで堕落したものでありますし、また自分自身を見ても、またあらゆるものを通して、また聖書を通して知ることができます。アダムが失った神様との関係、神に似たものとして作られた私たちがそれを失い、この地を治めるという権利さえも奪われ、悪魔に取られたのです。贖いはこの権利、自由を回復し、そして神様との関係を回復する。すなわち天にある霊的祝福である御国を受け継ぐものとされ、子孫を受け継いだのです。私たちはもはや罪にも旧約聖書の律法にも束縛されてはいないのです。ガラテヤの手紙の3章13節には、キリストはご自分が私たちのために呪われたものにとなることで、私たちを律法の呪いから贖い出してくださいました。木にかけられたものは皆呪われていると書かれているからです。私たちが罪と律法の奴隷状態でありましたが、キリストが呪われたものとなり、私たちは自由になりました。この贖いは完了しているのです。ではこれを、この贖う方がいなければなりません。その贖いをするには、失った財産や権利を身代わりとなって買い戻すことが必要であり、買い戻す資格のある人でなければなりません。ですからこの贖いの計画を、ご計画を法的観点から見ますと、神、人、サタンの三者がいることを見出します。人は自分自身をサタンに売り、自分自身を奴隷にしてしまいました。神は人をサタンのから罪の支配から贖わなければならず、そのためにはサタンを打ち破る根拠が必要でした。受肉したイエス様はすべての神様の要求を満たしました。罪も汚れもないお方でした。第一コリント5章21節で、 神は罪を知らない方を私たちのために罪とされました。それは私たちがこの方にあって神の義となるためですと。つまりイエス様はマルコの10章の45節で多くの人のための贖いの代価として自分の命の与えるために来られたのですとあります。そして贖われたことによって受ける恩恵は許されること、清くされること、義と認められること、自由にされること、養子とされること、そして和解されることです。そしてこの贖いの日のことについて今週報の中でも、お伝えしましたけども、 年ごとの食材の日というのがあります。これが手引きの16章の最後のところの部分にも書いてありますが、第7の月の10日であると。それは現在の暦では9月の終わりから10月の初めの頃と書かれていて、今年は9月の16日でした。この厳粛な日に流された血が民の真ん中の主なる神様の土台となりました。これによって罪は1年間だけ除去されました。しかしこれは永遠の除去を前もって指し示しております。贖いの日は一つの大いなるなだめの供え物の余計であって、大祭司は一年に一度しか民の罪の贖いとして血を垂れ幕の内側に持って入ることはしかできませんでした。生贄のヤギが捧げられてから大祭司はアザゼルのためのヤギの頭に両手を置いて国民の罪をその上に置き告白しました。それからヤギは荒野に追いやられ、民の罪はこうして運び去られたのです。この儀式はキリストの死による人類の罪の贖いのあらかじめ示した神の歴史的な下絵の一つです。大いなる贖いの日ほどにキリストとキリストの贖いとを指し示している生贄も儀式もしきたりも旧約聖書の中に他にはありません。大いなる贖いの日は私たちの大祭司である方であるキリストが私たちのために天の至聖所に入られることを明らかにしています。神殿の垂れ幕はキリストの贖いによって引き裂かれていて、私たちは今や御座に近づくことができるのです。では御言葉に入っていきたいと思いますが、レビ記の16章をお開きください。レビ記の16章手引きの16章の初めに1節と2節をお読みいたします。よろしいでしょうか。手引き16章の1節2節、目で追っていただければと思います。ではお読みいたします。アロンの2人の息子の死後、すなわち彼らが主の前に近づいて死んだ後、主はモーセに告げられた。主はモーセに言われた。あなたの兄アロンに告げよ。垂れ幕の内側の聖所、すなわち箱の上のなだめの蓋の前に時をわきまえずに入ることがないようにせよ。 死ぬことのないようにするためである。なだめの蓋の上で私は雲の中に現れるからである、ということで、はじめにアロンの2人の息子が死んだことをまず最初に言っています。彼らがこのレビ記10章においてこの異なった日を捧げた時にこのことが起きました。種幕の内側、すなわち死聖所に入ることは、まあ、その入る前にはこうなりますよという神様の警告が今ここで述べられています。私たちが今ここで礼拝という本当に神様の前に近づくということはできていますが、人が主の命令をないがしろにしたとき人は死ぬと言ってます。主に従って捧げられたものは栄光を受け、主の方法でないところでは裁きがもたらせると。アロンの二人の息子ナダブとアビブの死は、人が神の御前に出るとき自分を捨てて神様への全く従順によって出ることを教えられ、またそのように祈りつつ礼拝しなければならないことを教えられます。では3節に入ります。アロンは次のようにして聖所に入る。罪の清めの捧げ物として若いお牛、また全焼の捧げ物としてのお羊を携えとあります。ここでの主題は贖いです。ここで神様が要求していることは、神様の要求のすべて、それは神様のご性質の要求であり、ご性格の要求であり、神様の主権の要求に応えるものです。第二に、人間の罪深さに応えるものです。アロンは非常に重要な働きを担っていました。大祭司はこれらの働きを一人で行います。そして大祭司は自分自身を捧げなくてはなりません。そしてアロンは準備に入るわけですけども、4節から6節をお読みいたします。聖なる天布の長服を着て、天布の桃引きを履き、天布の飾り帯を締め、天布のかぶり物をかぶる。これらが聖なる装束であり、彼は体に水を浴びてそれらをつける。彼はまたイスラエルの改宗から親木2匹を罪の清めの捧げ物として、お羊1匹を全焼の捧げ物として取る。アロンは自分のための罪の清めの捧げ物であるお牛を捧げ、自分と自分の家族のためになだめを行うと。アロンは天布の桃引きを履き、天布の飾り帯を締め、天布のかぶり物をかぶりました。それは祭司の務めが人間の生来の力によってなされないためでした。で、桃引きもつけました。それは人間的な常識や判断による務めではなく、すべて神の指示に従ってなさらなければならなかったからです。特に人の目に触れない部分において、人の生まれつきの力が制御されるということを祭司自らが十分に心に留めなければならなかったからです。そしてアロン自身が 罪のための生贄を捧げ、清められなければなりませんでした。体を洗って亜麻布の服を着ます。亜麻布の桃引き、それは神様の義の衣、また救いの衣です。それを身につけることで初めて祭司としての務めを果たすことができるのです。イエス様は清いお方であり、何も着る必要はありませんでした。アロンがしたこと、身につけたこと、水の洗いをしたこと、キリストはどんな方かを表す方であり、またこれは影でした。アロンは自分と自分の家族のための罪のための生贄を捧げました。そしてその後、民のための罪による贖いということに入っていきますが、7節から14節まで続けて読んでいきますので、目で追っていただければと思います。では7節から読みますね。親木2匹を取り、それを主の前、会見の天幕の入り口に立たせ、親木2匹のためにアロンがくじを引く。一つのくじは主のため、一つのくじはアザゼルのためである。アロンは主のためのくじに当たった親木を連れてきて、それを罪の清めの捧げ物とする。アザゼルのためのくじに当たった親木は主の前に生きたままで立たせる。これはそれの上でなだめを行い、荒野のアザゼルのもとへ追いやるためである。アロンは自分のために罪の清めのための清めの捧げ物である牡牛を捧げ、自分と家族のためになだめを行う。彼は自分のために罪の清めの捧げ物である牡牛をほふる。彼は主の前の祭壇から炭火を火皿にいっぱいに、また粉にした香り高い香を両手いっぱいに取り、垂れ幕の内側に持って入る。その香を主の前の火にくべ、香から出る雲が証の箱の上のなだめの蓋を覆うようにする。彼が死ぬことのないようにするためである。それから牡牛の血を取り、指でなだめの蓋の東側に振りまき、また指で七度その血をなだめの蓋の前に振りまく。ということで、アロンはまず自分と家族のために牡牛を捧げ、牡牛をほふりました。アロンは大変な犠牲を伴うこと、そのようなことをアロンは行っていきます。さらに炭火を火皿にいっぱいに、また粉にした香、香り高い香を取るとあります。粉にしたとありますが、ここで砕かれたイエス様のご性質を見ることができます。そして12節で垂れ幕の内側に入ります。幕屋の中は真っ暗でした。聖女ではメノラの火で明るさが保たれておりましたが、死聖女はそのようなものがなく、暗い中にアロンが準備をし入っていくことになります。香から出る雲がなだめの蓋を覆うようにしました。大祭司の務めは生死をかけて行われるものでありました。そして指で血を振りまきました。16章に見られる贖いの大事業は、この中心にあるのは血です。 教会は今主イエス様の血によって聖所に入ることを明らかにしています。神殿の垂れ幕はキリストの贖いによって引き裂かれており、私たちは今や御座に近づくことができるのです。人々の罪を背負われ、全般的な罪に関して神様に全く栄光を返しました。主のためのくじに当たった親木は罪の清めの捧げ物とされました。第一のヤギは民の罪のためにその死によって贖いを成しておられるイエス様です。アザゼルのためにためのくじに当たった親ヤ第二のヤギは荒野に追い放たれて、その消息は永遠に聞こえなくなりました。第一のヤギは贖いの余計でした。第二のヤギは贖いの効果の余計でした。第二のヤギは第一のヤギがほふられた後、民のもろもろの罪を頭に頭上に乗せて、乗せたまま姿を消しました。それでこのヤギはアザゼルのヤギとして、私たちのもろもろの罪がいかに荒野の奥地へと持ち去られてしまうかを示しています。しかし、お牛とヤギの血による儀式では十分ではありません。ヘブル人への手紙の9章23節、ここは皆さん、開いていただければと思います。これからヘブル人への手紙も見ますので、レビ記のところにね、もしよろしければしおりかなんか挟んでいただいて、ヘブル人への手紙とレビ記をこう交互に読むような流れになるかもしれません。ヘブル人への手紙の9章23節をお開きください。ヘブル人への手紙の9章23節、ではお読みいたします。ですから天にあるものの写しはこれらのものによって清められる必要がありますが、天上にある本体そのものはそれ以上に優れた生贄によって清められる必要がありますということで、キリストは十字架でご自分の血を流され、そしてご自分の血を私たちの罪のために差し出されたのです。私たちはキリストの尊い血によって贖われました。続けてヘブル人への手紙の9章12節をご覧になっていただきたいと思うんですけれども、9章12節、また親木と子牛の血によってではなく、ご自分の血によってただ一度だけ聖所に入り永遠の贖いを成し遂げられましたとあります。ヤギに手を置くことによって、今このヤギがイスラエルの罪と一体になるという事実を示していました。そしてキリストについてこうも言われています。ここは開かなくて結構ですけども、イザヤ書の53章の6節では、主は私たちすべてのものの咎を彼に負わせたとあり、第二コリントの5章の21節では、神は 罪を知らない方を私たちの代わりに罪とされましたとあります。身代わりのヤギはこの関連でいくつかの聖書の言葉を示されていますけれども、一つだけ見させていただきますと、詩編の103編12節、東が西から遠く離れているように、私たちの背きの罪を私たちから遠く離れさせると。アザゼルのヤギはアランの奥地へと行きました。持ち去られてしまいました。神様はご自分が聖なる方であって、罪は人を神様から切り離すことを示しておられます。私たちは罪によって神様から切り離されていましたけども、キリストが私たちのために死んでくださいました。主こそご自分の血を携えて聖所に入られた時に私たちの罪を取り去ってくださったお方です。主の頭上に自分の諸々の罪を置いた人々には、キリストの死による完全で無代価で完璧な罪の許しがあります。ぜひ注目してほしいのが、この日すべての罪はアザゼルのヤギの頭に置かれました。ありとあらゆる種類の罪がこの大いなる贖いの日には取り去られました。ヘブル人の手紙の10章10節では、お開きになれる方はお開いてください。ヘブル人への手紙10章の10節、この御心に従ってイエス・キリストの体がただ一度捧げられたことにより、私たちは聖なるものとされています。そしてこれはイエス様の十字架によって完了したと、イエス様が十字架の上で最後に完了したと大声で叫びました。そして息を引き取られました。贖いは完了しました。私たちすべての罪と咎の代価はすべて十字架の上で支払われたのです。またこの完了したという中に満足するというニュアンスもあります。イザヤ書の53章11節で、彼は自分の魂の激しい苦しみの後を見て満足するとあります。イエス様が死なれるときに、奴隷たちはその自由を勝ち取り、失われた者たちは霊的命を再び受け取り、長い間失われていた相続地が私たちのものとなります。キリストの贖い以外に神様に栄光を返したものはなく、神様のご性格の全く栄光を反映しています。この贖罪により魂の救い、罪の許しを得ましたが、主イエス様は罪と世全般に関して神様に栄光を返しました。第一ヨハネの2章2節で、こちらもよろしかったら開いてみてください。第一ヨハネ2章2節、後ろの方ですけども、第一ヨハネの2章2節でこのように書かれています。この方こそ私たちの罪のための、いや私たちの罪だけではなく世全体の罪のためのなだめの捧げ物ですと。そして、第一テモテ2章6節では、キリストはすべての人の贖いの代価としてご自分を与えてくださいました。これは定められた時になされた証ですと。神の恵みとキリストの十字架を認めることは重要です。 神の恵みとと恵みとキリストの贖罪はなんと広いのでしょうか。御言葉で誰でもとかすべてと記されています。信じている人の救いばかりではなく、福音を拒んでいる人たちにもキリストの贖罪を取られておられるのです。ではレビの16章の方に戻っていただいて、16章の15節をお読みいたします。16章の15節、アロンは民のために罪の清めの捧げ物である親木をほふり、その血を垂れ幕の内側に持って入り、その血を先のお牛にしたように、なだめの蓋と蓋の上となだめの蓋の前にかけると、お牛の血にしたように親木をも同じように血を振りかけました。贖いの蓋の上に、蓋の前にヤギの血が大牛の血とともに振りかけられ、神様の王権の全要求が贖いの血によって満たされました。贖いのご計画は、神様はご自身の栄光、永遠の栄光、皆の栄光を示され、この驚くべき栄光の土台は十字架の血です。この尊い血が私たちの心と良心に永遠の平和を与えてくださいました。御座に七たび血が振りかけられたとあり、聖堂の祭壇にも、聖堂の旋盤にも、黄金の祭壇にも、そこにも血はあります。聖所の中の神の御座の前、栄光の御臨在の前ほど多くの血がある場所はありません。16節をお読みします。彼はイスラエルの子らの汚れと背き、すなわちそのすべての罪を除いて聖所のための贖いを行う。彼らの汚れのただ中に、彼らと共にある会見の天幕にもこのようにする。聖所においても贖いが必要でした。ここでも血の力による神様の栄光が表されました。17節、彼がなだめを行うために聖所に入って再び出てくるまで、誰も会見の天幕の中にいてはならない。彼は自分と自分の家族、それにイスラエルの集会全体のためになだめを行う。アロンのほか誰も聖所に入ってはいけませんでした。アロンは血の力によってのみ聖所に入れました。教会は主イエスの血によって死聖所に入ることができます。イスラエルの民において彼らには垂れ幕がかかっていました。しかし私たちは大胆に聖所に入れ、主と結び合わされたのです。ヘブルの10章20節では、イエスはご自分の垂れ幕、肉体という垂れ幕を通して私たちのためにこの新しい生ける道を設けてくださったのですとあります。では18節19節をお読みします。そして主の前にある祭壇のところに出て行き、そのためになだめを行う。すなわち彼はお牛の血と親木の血を取り、それを祭壇の四隅の角に塗る。また残りの血を祭壇の上に指で7度振りまく。こうして彼はイスラエルの子らの汚れからそれを清め、 性別、死聖所に入る道はただ一つです。それは血が振りかけられた道でした。それは人の努力でもなく、お金でもなく、儀式でもありません。唯一の救いの道、死聖所に入る道は救い主の体であり、裂かれた垂れ幕を通して開かれている。それは十字架の犠牲で全く完全です。これ以下でもなく、これ以上でもないのです。では20節から22節。彼は聖女と会見の天幕と祭壇のためのなだめを行い終えたら、先の生きている親木を連れてくる。アロンは生きている親木の頭に両手を置き、それの上でイスラエルの子らのすべてのトガとすべての背き、すなわちすべての罪を告白する。それらをその親木の頭の上に乗せ、係の手でこれを荒野に追いやる。親木はすべてのトガを追って不毛の地へ行く。その人は親木を荒野に追いやると。主のための生贄を捧げ、贖いを終えた後に、キリストを信じるすべての人のために罪の許しの土台を作ります。ここに神様の栄光を見ることができます。イエス様はご自分の命を再び得るためにご自分の命を捨てられました。ヨハネの福音書13章31、32節でイエス様は、今人の子は栄光を受け、神も人の子によって栄光を受けられましたと、お受けになりましたとあります。私たちの罪を除くために神様は栄光を受けられたということは素晴らしいことです。二頭のヤギで見ることのできる見業で、二つのことを見出すことができます。一つは神様の栄光であり、一つは罪が完全に取り除かれたということです。この両方とも完全です。十字架の贖いによって神様が完全に栄光を受けられたように、罪の許しも完全です。ヤギが不毛の地に行った、そこには誰もいない、それゆえ発見されない、この雛形は完全です。この永遠に完全な御業をされたなされたお方、このお方イエス様を一層強く信頼していきましょう。それではこれから最後にですね、29節から31節にちょっと飛びますけども、レビ記の29節から31節をお読みしたいと思いますので、目で追ってみてください。では29節。次のことはあなた方にとって永遠の掟となる。第7の月の10日にはあなた方は自らを戒めなければならない。この国に生まれた者も、あなた方の中に寄留している者も、いかなる仕事もしてはならない。この日はあなた方がを清めようと、あなた方のためになだめが行われるからである。あなた方は主の前ですべての罪から清くなる。これがあなた方の全き休みのための安息日であり、あなた方が自らを戒める、これは永遠の掟であるということです。レビ記16章の食材の日、これを御国の福音から考えると、個人の食材と全イスラエルの食材があり、それは悔い改めによるイスラエルの改心です。大患難時代を通って彼らは苦しみの中にあり、そこを通られて 神の選びの民であるイスラエルが悔い改めて神様に立ち返ります。このことはゼカリアの13章1節に次のように予言されています。その日ダビデの家とエルサレムの住民のために罪と汚れを清める一つの水泉が開かれると、ゼカリアの12章から14章にはやがて救われるイスラエルの民のことが予言されています。その日は素晴らしい日です。祝福された安息です。大いなる贖いの日の全き安息に預かる日です。この素晴らしい時は近づいています。自分を吟味し、私たちは祈りのために心を整え、身を慎みましょう。世に汚らされないことを心に刻み、身を守り、心も思いも花婿イエス様に注ぎましょう。そしてヘブル人への手紙をまた見たいんですけれども、13章をお開きください。13章の11節から13節になります。ヘブル人への手紙の13章、ヘブル人への手紙の最後の部分ですね。13章の中の11節から13節、ここに捧げ物のことと、またこのイエス様に倣って身元に行こうということが書かれてますので、お読みいたしますね。13章11節から13節、動物の血は罪の清めの捧げ物として大祭司によって聖女の中に持っていかれますが、体は宿営の外で焼かれるのです。それでイエスもご自分の血によって民を聖なるものとするために門の外で苦しみを受けられました。ですから私たちはイエスの恥ずかしめを身に負い、宿営の外に出て身元に行こうではありませんかと。イエス様はご自分を捨てられて恥ずかしめを負われました。私たちも自分のことであったりとか、自分のやり方、自分の方法、また富、プライド、自分が持ってしまっているこの引き込まっている狭い世界、親しい人と心地よく過ごすことなどとか、以前のまま過ごそうとすることができること、その宿営から離れて、すなわちイエス様に従っていきましょう。主イエス様の身元に行くことです。私たちはこの世の都を求めていません。永遠の御国を求めているのです。最後にヘブル人への手紙に12章28節をお読みいたします。開ける方は開いてください。12章の28節になります。ヘブル人への手紙12章の28節ではお読みいたします。このように揺り動かされてされない御国を受けるのですから、私たちは感謝しようではありませんか。感謝しつつ敬虔と恐れを持って神に喜ばれる礼拝を捧げようではありませんかとあります。キリストの血によって贖われました。その私たちは生ける真の神様を礼拝することができるのです。ではお祈りいたします。愛する天の父なる神様、今日はあなたが血を流されて私たちのために贖いの御業を完成してくださったこと、 それを見て満足したとあなたが思われていること、覚えて心からありがとうございます。そのようにあなたがご自分を捨てられて宿営の外へ出て身元に行こうではないかという励ましの言葉もいただきました。どうぞ私たちが自分のこの狭い籠の中から出て本当にあなたを喜びつつ、あなたの御霊の力によって聖霊に満たされて今のところから出てイエス様のところに行こうではありませんかという言葉に従ってあなたと共に歩むことができますように、どうぞその力を、血の力が私たちのうちに豊かに注がれますように、そして本当にキリストに従って私たちが喜んで今日も明日も生きていくことはできますように、私たちがあなたに本当に喜んで従うことはできますように助けてください。感謝してイエス様の御名によってお祈りをいたします。アメン。